刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日は11月の18日の土曜日です。もう今年も残したから1ヶ月半を切っています。皆さんやりたいことを順調にできていますか？新年の目標叶いそうですかね？私はいろいろね目標はあるんですけれど、今日はね目標とは全く関係ないんですけれど、実は妹の妹が結婚をねするんですよ。それで妹の両家顔合わせ、それぞれのお家がね顔合わせをする、多分昔であれば、今はね結納とかするのは本当に限られた地域になっているんですけれどね、いろいろと結納はねうちしませんけれど、その顔合わせの日なんです。なので向こうのねご家族にお会いしたり、いやなんかちょっとやっぱりねこれ自分の結婚式よりもきっと妹の結婚式ってね嬉しいもんなんですよ。これお姉ちゃんあるあるだと思うんですけれど、こんなにね嬉しいのかと思うぐらい嬉しくて、そして昨日はちゃんとなんか明日顔合わせだしなと思って眠れなくなるというね典型的な感じになっていました。今日はねこの眠れないというところともねちょっと重なってくるんですけれど、番組の中で朝光を浴びること、どんな健康効果があるのかご紹介していきます。睡眠との関連は非常に強くなっているので、ちょっと眠れないなという方もねチェックをしてみてください。それでは今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。8時6分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。それでは今回、丸々を少し変えてみる、そうすると運動になりますよというお話をしてきています。今回は歌い方を少し変えてみましょう。これからの季節、忘年会なども増えてきます。そうするとカラオケに行くよ、スナックに行くよとね、歌う機会が増える方も多いのではないでしょうか。その歌い方を少し変えるだけで、私たちの運動量を増やすことができるんです。よくカラオケボックスなどで歌を歌っていると、その一曲一曲、この曲はこのぐらいのカロリーですよとか、消費したカロリーこのぐらいですと出たりします。やっぱり歌うということはカロリーを消費するものなんです。で、ただただ歌っていても、実はカロリー消費、その消費するカロリーの量を増やすことは難しいんです。ポイントとしては腹式呼吸を意識するようにしてください。それでは歌い方、こんな風にするといいですよ、ご紹介していきましょう。もちろん綺麗に歌うことがね楽しいんですけれど、そうではなく今回は運動を考えてみてください。さあそれではまず歌う姿勢です。カロリー消費を考えると、座って歌うよりも立って歌った方がカロリーの消費が高くなります。そしてその時腹式呼吸を意識してください。ただなかなか腹式呼吸普段だとわからないなという方は、一旦仰向けになって確認をしてみましょう。自然と呼吸をしていると腹式呼吸になっています。お腹が動く呼吸です。で、これ歌う時ですね、慣れていないとやっぱり腹式呼吸なかなか難しいんです。そういう方はお腹に力を入れてください。ふーっと息を吐いてぐっとへこんだ状態を作る、これをキープするように歌ってください。なかなかきついです。これはお腹の周りの筋肉をね、ぎゅっと動かすことができるので、ぜひお腹を動かすこと、座るよりも立って歌うこと、そして選曲です。 歌の選曲としてはアップテンポの曲、あとは力強いバラード曲なども消費カロリーが高くなる傾向にあります。なのでカロリー消費ということを意識するのであれば、長い曲、ちょっと力を入れないと歌えないなという曲を選ぶようにしてみましょう。ただし乾燥する季節です。喉を痛めないようにしっかりと水分補給をしながら行うことが大切です。今日は歌い方を少し工夫してみるご紹介しました。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時13分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今日は朝日の健康効果を考えてみましょう。皆さん、今は8時13分になっています。さて、外で朝日しっかりと浴びてるよという方、あとそうではなくて、今お布団の中で聞いていますという方もね、いるかなと思います。なかなかお休みの日の朝しっかりと起きるということも難しかったりしますよね。ただそんな中でもこの朝日を浴びるということがすごく大切なんです。それではどんな健康効果があるのか今日はお伝えしていきます。朝の日を浴びるとこんなことにいいよ。よくね、朝日を浴びると一日のスタートですよということで、体内時計がリセットされるというのを聞いたことがある方もいるかと思います。そうなんです。朝日を浴びるメリット、一つは体内時計をリセットしてくれること、そして睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑える効果があるんです。さあ、これメラトニンの効果、どのようなものがあるのか見ていきましょう。メラトニンの分泌を抑えるということですが、メラトニンとは何なんでしょう。このメラトニンというのは脳の中の消化体と呼ばれている場所から分泌されているホルモンです。これが体内時計に働きかけることで覚醒と睡眠を切り替えていきます。で、メラトニンはその中でも睡眠ホルモン、自然な眠りを誘う作用があると言われています。この自然に眠くなる、メラトニンが出ると体がだんだんと眠くなってくるんですけれど、朝日を浴びるとこのメラトニンの分泌を抑える、つまり今は寝る時間帯じゃないですよ、眠くならないでくださいということでね、眠くなれというそのホルモンを抑える働きがあるんです。なので日を浴びると、ああなんか眠たかったけれど頭がすっきりしてきたな、朝だということが分かってきたなという感じになっていきます。で、これなぜ日を浴びるとそのメラトニンが抑制されるのかというと、その日光の、光の波長があるんですけれど、その日光の波長というのを目の網膜がキャッチをし、そうすると脳にメラトニンを抑えてくださいというシグナルを出していくんです。なのでしっかりと目でその光を感じるということが大切なんです。なので朝日が大事だったなと思ってカーテンを開けるだけでなく、日を浴びる、これが必要になってきます。ただね、朝日をしっかり見てくださいというわけではないんです。日の中に入ってもらえれば十分その光の波長が入っていきますので、特に太陽を見てくださいというわけではありません。日の中に入るということが大切なんです。メラトニンの抑制、そしてもう一つは体内時計をリセットしてくれる作用があります。これは人間の体内時計は24時間10分程度で設定されています。細かく言うと12分13分ぐらいなんですけれど、そのぐらいねずれているんです。で、そうするとこの10分ほどのずれというのが1週間でだいたい70分、 そして1ヶ月では5時間のズレになっていってしまうんです。なので私たちお日様の届かないようなお部屋、真っ暗な部屋の中で生活しているとだんだんだんだんと1日の長さが24時間なのに24時間10分を1日としているのでずれていってしまうんですね。そうすると、1ヶ月もその生活をしていると5時間ずれる。5時間ずれたら結構ねずれてきますよね。そんな形で体の体内時計というのは基本的にずれているというのがベースです。そしてそのズレを元に戻す作用があるのがこの日の光なんです。これを朝日を浴びることでリセットする効果があります。そしてリセットされるとそこからですね、さっきのメラトニンの分泌が再開される時間というのが決まっているんです。朝リセットをします。するとそこから14時間から16時間経ったところでちょうどメラトニン分泌が再開されるんです。なのでつまり朝7時に起きて朝日を浴びます。そうすると14時間16時間後というのはだいたい夜の9時から10時頃になってきます。なので朝7時に起きてパチッと日の光の中リセットしメラトニンの分泌を抑えます。そうすると夜の9時から10時頃になりだんだんだんだんとメラトニンの分泌が自然と再開します。するとそのホルモンの効果によって自然と眠くなってくる。こういったサイクルを作っていくことが大事なんです。ではその朝日どのくらい浴びたらいいのかというと理想的なのは15分から30分程度です。なので時間がある方は音楽などを聴きながら朝散歩をしたりすると効果的です。ただし朝の15分から30分なかなか厳しいというね方も多いと思います。そういう時は5分程度でも日光浴をすることで効果が出ますのでぜひ5分ほどですね窓の近く、家の中であれば窓の近くでコーヒーを飲んだり、あとは寝室のカーテンとかをね開けておいて自然と日光が差し込むようにするのもいいかと思います。朝この光を浴びるというのがすごく大切なんです。なのでぜひ取り組んでみてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時23分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー小川優がお伝えしています。さてメッセージいただいていますね。ありがとうございます。アキラチューブさんからツイッターいただきました。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。11月らしい青空ですけど風が強いですね。本当ですね。年末にかけてイベントなどたくさん控えているので風邪をひかないように気合い入れていきます。今朝の湘南平からの富士山です。雪がたくさん積もっていて富士山らしい姿でしたとお写真いただきました。ありがとうございます。本当今日はね私も同じことを思いました。あー綺麗な青空だな、だけど今日風が強いなとね。風が強いとぐっとねもう冷えますし、あーと今日のね私のねなんか出て家から出てあーと思ったのはそろそろ手袋をちゃんとね出さないといけないなと思いました。ただね私手袋が苦手なんですよね。なんかねこの手の周りにこうついてる状態が苦手みたいで、なんか手袋をいつも買ってもなんかちょっと飽きちゃうっていうんですかね、最初はつけるんですけれどなんかちょっと面倒になってしまってっていうことがねありすぎるので、今年こそなんだろうつけたくなるような手袋、これお気に入りみたいなものをね見つけたいなと思っています。そしてお写真ありがとうございます。すごい綺麗。やっぱりあれ冬になっていってるっていうのもあるんですかね、空気が澄んでますね。 たっぷりの雪の帽子をかぶった富士山の写真を送ってもらいました。どうもありがとうございます。朝からね散歩をするのはとってもいいということを先ほども朝日の健康効果でお伝えしましたけれど、まさにねアキラチューブさんやっているのでね、またいろいろと教えてください。メッセージありがとうございました。さあそして続いてはジミゲルさんからいただいています。ゆうさんスタッフの皆さんおはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。11月も後半ですね。ハロウィンが終わったと思ったら今度はクリスマス、少し早い気がしますが近所にもイルミネーションが灯り綺麗です。今年もあっという間に過ぎていきます。海外では争いが続き収束の目処がつきません。できることは限られていますが、まずそういったことに関心を持ち続けること、そして日々身の回りの小さな幸せを大事にし感謝をしたいです。小さな幸せが積み重なって大きな幸せとなるような世界になるといいですね。ゆうさんが幸せに感じていることは何ですか？やはり充実とした仕事ができていることでしょうか、といただきました。ジミゲルさんどうもありがとうございます。ね、だんだんとイルミネーション綺麗になってきましたね。我が家もすっごくお気に入りのクリスマスツリーがあるんですけれど、それをね明日ちょっとね明日の夕方から出せるんじゃないかなと思っているので頑張りたいなと思っています。で本当にそうですね、やっぱり今日本の中で言うとというか私たちのね毎日で言うといつどこで何でしょう、命がねなくなってしまうか、それはもちろん事故とかもあるんですけれど、争い事がある渦中にいるわけではない、だけれど何もねこう争うということが終わりにならない世界ということにね改めていろんなことを考えます。でやっぱり関心を持ち続けることもそうですし、その大切さ、今の大切さというのもしっかりと考えることが必要なんだなと最近感じています。で私の幸せなんですけれど、まあ確かに仕事がね結構好きなので仕事をしているとやっぱり幸せだなと思うことはたたあります。でももっとシンプルに幸せなのは朝起きた時に、あ今日よく眠れたなっていう時ですね。最近ね寒くなったせいかねなんか怖い夢を見ることが多くて、あなんかもう一回寝たいと思うことが多いんですけれど、やっぱりねなんか朝起きて、あ今日も一日なんだろう幸せだな、一日が始まるな、嬉しいなって思えることが幸せだなと思います。もちろんね思えない日もあったりしますけれど、今日一日始まることが嬉しいって思えている状態が幸せだなと思っています。ジミゲルさんメッセージどうもありがとうございました。そしてそんなジミゲルさんからリクエスト曲をいただきました。おかけしましょう。ポール・マッカートニーとウィングスで幸せの予感。8時33分を回っています。ここからは健康レシピのコーナーです。今日はお鍋に入れるだけで簡単に薬膳鍋が作ることができるんです。なのでね薬膳鍋と聞くと、あなんかもう薬膳料理とかね難しいな、材料をそのために買わなきゃいけないじゃないのと思われがちなんですけれど、いろいろなところに薬膳があるんです。なので今回はちょっとね買わなきゃいけないものもあったりするんですけれど、最後にねいろいろ薬膳効果などもご紹介していきます。入れられないものは入れなくて大丈夫と思いながら参加してください。それではレシピを紹介するので メモを取りたい方は手元に紙ペン準備してくださいね。今日ご紹介するのは薬膳のお鍋です。でその中でもちょっと寒い季節になってきてるので、冬この季節いいんじゃないのというものをご紹介していきましょう。担々ごま味噌薬膳鍋。担々ごま味噌、もうそれだけ聞くだけでは美味しそうとね思いますけれど、ご紹介していきます。それでは材料は4人分の材料になっています。では準備していきましょう。まずは豚ひき肉 300g、 えのきだけ 200g、 大根1/3、生姜 40g、 にら 100g、 もやし 150g、 おし麦大さじ2、クコの実30g、 にんにく2かけ、ごま油小さじ1、豆板醤大さじ1、オイスターソース大さじ1、水2カップ、中華だし小さじ2、すりごま 50g、 調製豆乳400cc、 お味噌大さじ2、胡椒少々。準備をしてください。ちょっと準備するものがね多いなと思った方もいるかと思います。クコの実とかね、おし麦はちょっとお家にない方も多いんじゃないですかね。この中でまず薬膳と言われるものをご紹介していきますね。クコの実と、あとおし麦、まあ、大麦ですね。大麦、これ薬膳です。でそれ以外にもニラ、大根、生姜、ニンニク、これも薬膳の材料になっています。なのでちょっとクコの実買うの難しいなという方はそれを抜いてもらっても大丈夫です。大根とか生姜とかね、お家にあるお野菜もちゃんとこの薬膳に含まれているので。さあそれでは作っていきましょう。まずは野菜を切っていきます。でえのきだけは根元を切り落として半分に切ってほぐしていきましょう。大根は皮をむいていちょう切り、そしてニラはざく切り、そして生姜は薄切りにするのがポイントです。にんにくはみじん切りにしていきましょう。そしてもやしはさっと洗って水気を切っておきます。ではそれでは切ったらね、もうあとは煮込んでいくだけですね。簡単です。煮ていきます。まあ、土鍋であってもいいですし、普通のお鍋でも大丈夫です。まずはお水、先ほど準備してもらった2カップ入れていきましょう。でその次にえのきだけ、生姜、おし麦を入れて火にかけていきます。で煮立ったところで大根を加えて約15分ほど煮ていきましょう。そしてその間にお肉を炒めていきます。フライパンにごま油と豆板醤、にんにくを入れて中火にかけていきます。香りが立ったら豚ひき肉を加えて炒めていきましょう。で炒めて色が変わってきたところでオイスターソースを入れていきます。あと分量には入れてなかったんですけれど、お水大さじ3、これを加えていきます。なのでごま油、豆板醤、にんにくを炒めて香りが立ったらひき肉を入れる、色が変わってきたらオイスターソースとお水大さじ3を加えて煮立ったら火を止めましょう。そして合わせれば完成です。お鍋、大根を入れてから15分煮ました。そこにお肉など合わせていきます。では順番にやっていきますよ。その煮立った大根が入っているもの、これに豆乳を入れます。そしてすりごま、中華だし、お味噌、クコの実、これを加えたらもやし、ニラを入れていきます。そして先ほど使ったお肉ですね、これも上から加えていきましょう。そして蓋を閉めて火にかけます。もやしがしんなりとしてきたら 火を止めてください。これで完成です。簡単に作ることができます。でこの時にですね、薬膳ですよと言ったんですけど、どんな効果があるかをね知らないとなかなか手が出しにくいかもしれません。クコの実、これはね、よく中華食材を売っているようなスーパー、普通のうちにあるって言ったら変なんですけど、近所のねスーパーで売ってました。クコの実意外と売ってるなという感じです。これは何の効果があるかというと、抗脂肪作用、コレステロールの低下、脂肪とかコレステロールに効果があります。そして美白効果、目の働きを調整する作用があると言われています。で次にニラです。これもね、漢方の世界では古くから使われている、効果があるものと言われています。でニラが効果を発揮してくれるのは、まず体を温めてくれるので、冷えによる痛みとかしびれを取り除く作用があると言われています。なのでこの冬の季節ぴったりですね。そして次に大根、これもすごく身近なねお野菜なんですけれど、これも古くからいろいろな薬膳として用いられています。で大根の根っこには消化酵素が豊富に含まれているので、消化を促進し、胃もたれ、二日酔いなどにも効果的と言われています。今大根の根っこって言っちゃったんですけど、大根ですね、そもそもあれ根っこなので、消化酵素がねたくさん含まれているので、消化を整えてくれる効果があります。で次に生姜です。これも漢方の中の漢方薬で言うとね、生姜はね半分ぐらいの種類の漢方薬に入れられています。そのくらいこれは薬効が高く評価されているんです。で生姜は体を温めて発汗させる作用があります。でそれだけじゃなく、吐き気、嘔吐、咳を鎮める作用、あと胃を健康的に働かせる作用、これがあります。で次にニンニクです。ニンニクは強い抗菌作用があります。漢方でももちろん使われていて、例えば胃を温めて消化機能を助ける働きもありますし、習慣病予防にもいいと言われています。なのでね、定期的に食べることで健康を維持することができる、これがニンニクなんです。で最後に大麦ですね。これは世界最古の穀物の一つとも言われています。でお味噌とかにもね入っているので、大麦ってちょっとなんかはっきり分かんないなと思っても、味噌、醤油、ビールとかね、あと麦茶とかにも入っています。でこれは胃腸の働きを高めて消化を良くしてくれる作用があります。で食物繊維もたっぷり入っているので、便秘解消にも効果的です。なのでね、全部を揃えることができなくても、できるところからやっていって、体をポカポカと温めていきましょう。以上、健康レシピのコーナーでした。時刻は8時42分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日はエクレアさんから懐かしのあのメロディーのリクエストをいただきました。先日訃報が流れてきました。山田邦子さんの番組の中で使われていました。私もよく見ていた番組です。ヒットしたこの一曲、今でもカラオケでも人気の曲となっています。ということで、あの名曲をリクエストしてくれました。それではお届けしましょう。カンで愛は勝つ。8時47分を回っています。ここからはホット福祉のコーナーです。藤沢のホットな福祉情報、イベントなどをご紹介しています。今日紹介するのは藤沢パラスポーツフェスタ 2023です。藤沢のパラスポーツフェスタは2回開催されるんです。開催日は来週の11月の23日木曜日の祝日、そしてその週の日曜日26日となっています。なので今回藤沢パラスポーツフェスタは2日間開催です。11月の23日祝日、そして26日の日曜日です。でそれぞれ会場が異なります。まず祝日の方から、11月の23日は秋葉台文化体育館で午後開催されます。午後1時から午後3時までブラインドクライミングが開催です。小学生以上の方が参加することができます。そして2日目となる26日、この日は秩父宮記念体育館での開催となります。午前11時から午後4時までです。こちらについては開会式からスタートし、その後いろいろな種目が各フロア各場所で開催されています。例えば1階は車椅子卓球、バレエ、ケアトランポリン、そして義足体験などを行っています。そして3階はロビーではパネル展示、メインアリーナではボッチャ、ローリングバレーボール、パラバドミントン、車椅子バスケットボール、そしてサブアリーナではフライングディスクなどが開催されています。続いて4階に上がると、体育室では車椅子スラローム、そしてロビーでは街角健康チェックを行っています。またそれ以外にも障害者スポーツの VR 体験などもできるようになっています。そして5階弓道場ではアーチェリーを開催しています。26日はいろいろな種目盛りだくさんですし、スタンプラリーも合わせて開催しています。4つのスタンプで参加賞がもらえますので、ぜひ楽しみにしていてください。どちらも事前申し込みは不要、参加費は無料となっています。ぜひ皆さん、この11月23日の祝日、そして26日の日曜日と障害者スポーツの体験に来てください。以上、ホット福祉のコーナーでした。時刻は8時50分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、今日も最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。皆さんからメッセージいただいていますね。ありがとうございます。ツイッターでいただきました。ジミゲルさん、ゆうさん、おはようございます。おはようございます。この番組を聞くようになってから朝寝坊が減りました。おお、嬉しい。番組が終わると洗濯干しの時間となります。遠くの景色を見ながら朝日を浴びて気持ちいいひとときですといただきました。ジミゲルさん、どうもありがとうございます。洗濯物を干すってね、何でしょう、時間がないときはね、面倒だなと思ってしまうんですけれど、気持ちいいですよね。私もなんかこれだけいい天気だと、あ、お布団干したかったなぁなんて思いながら、じゃないんですけどね、すごい干したかったなという気持ちがたまりません。ジミゲルさん、この後お洗濯物干してくださいね。メッセージどうもありがとうございます。さあ、そして続いては、先ほどリクエスト曲もいただいたエクレアさんです。ゆうさん、モナさん、おはようございます。おはようございます。昨日は雨が降り寒い一日でした。ゆうさんは濡れずに済みましたか？私は無事に傘をちゃんとなくすことなく持ち歩くことができました。少しの油断で体調を崩しやすい時期ですので、ゆうさん、モナさん、リスナーの皆さん、気をつけてください。私も風邪気味ですが、先日お医者様に行き薬をもらいましたので少し良くなりましたが、咳が止まらないのが辛いです。通勤の時はヒートテックが手放せなくなりました。今年は秋がどこへ行ってしまったのかな。ゆうさん、今日は With You も担当されますね。そちらも営業者で楽しみに聞きたいと思いますので、よろしくですといただきました。お風邪大丈夫ですか？ 病院に行くほどということなので、おそらくちょっとこれはというね症状が続いたのかなと思います。お薬もらえてよかったです。でも咳はね本当に体力をね奪われる感じがあるのでなかなか辛いですよね。どうかどうか早くゆっくりとこうできるようなね体調に戻りますように。あとやっぱ咳をしてるとね喉も痛めてしまうと思いますので、蜂蜜とかねそういうとろっとしたものもね取ってくださいね。メッセージありがとうございます。本当に秋はどこに行ってしまったんでしょうね。切ないです。さあそして続いては食いしん坊さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。先週行ってきた防衛大学の棒倒しは映像で見るよりもとても迫力がありました。大学祭などでいろいろなブースもありキッチンカーも充実していて楽しめました。棒倒しは YouTube でも見られるのでぜひ見てくださいといただいています。食いしん坊さんありがとうございます。そうそう見ますと言ったのにねまだ見れていなかったので本当に見させていただきますね。こうやってね地域の情報を教えてもらえるの本当に嬉しいです。食いしん坊さんどうもありがとうございます。そしてキッチンカーとかねやっぱり大学祭もどんどんバージョンアップしてるんじゃないかなと思います。当時ね私が大学の頃はまだそのキッチンカーを持っている何でしょう店舗さんっていうのもすごく少なかったので、もう頼むとしたらあそこだよねみたいな感じでこう限られた中から選んでいたんですけれどね、今はね本当に、まあ、これもコロナのおかげかもしれないんですけれどキッチンカーが増えて嬉しいなと思っています。ひとまず YouTube 見ます。どうもありがとうございます。そしてこちらはヒロダムさんからいただきました。ありがとうございます。小川優さんおはようございます。おはようございます。今日は朝から会社でデスクワークです。仕事の合間に聞いています。ありがとうございます。日曜日の午前中献血に行ったのですが血液濃度不足でできませんでした。健康だと思っていたのですが見えないところでは違うようです。今日も元気にワン・ツー・スリーを聞き改めて食生活を考え直しますといただいています。ヒロダブさんどうもありがとうございます。そうだったんですね。ヘモグロビンかな何かの値がきっと低かったんですよね。いや本当にね血液の中のことってやっぱり調べてみないとわからないっていうことがありますので、でも良かったこととしては献血に行っていただけたから血液濃度がちょっと不足しているところがあるっていうのに気づけたので、早め早めにねそれで食事を改善しとひろたぶさんがより健康になることを考えるとやっぱりそのチェックをするっていうのはすごく大事なことですね。残念な気持ちだったと思うし、と思われたかもしれないんですけれど、その時気づけたことがすごく良かったかなと思うので、一緒に健康を目指して頑張っていきましょう。ひろだぶさんどうもありがとうございました。さあ皆さんメッセージ、本当にどうもありがとうございます。それでは今日のラストナンバー参りましょう。先日ボジョレ・ヌーボーの解禁日でした。なのでワインの曲といえばこの曲です。安全地帯さんでワインレッドの心。